まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気な街づくり人の紹介やその最前線をご紹介しています。いつものように番組のお相手は当街づくりちょびっと推進室キヌカがお送りいたします。そして、本日のゲスト、今日は豪華です。お二人お招きしております。まずお一人目、京都市総合企画局共感制度担当、共に汗すると書いて共感と呼びませます、松葉君弘さんです。
こんにちは、松葉です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、お若い方です、NPO 法人バトつながりラボ、神村健修さん。
はい、神村です。よろしくお願いいたします。
はい。そして、今日の番組テーマ、番組タイトルは、これまでに全くない、全く毛色の違う委員会が立ち上がります。京都市未来まちづくり100人委員会ってご存知ですかと題してお送りいたします。さて皆様、100人委員会ってお気になったことがあるでしょうか。まだそんなに知られてないんじゃないかなと思うんですけども、ごっつおもろいこと、それから京都市としては今までにしたことないようなことを企ててはりますということで、そうですね、ゲスト紹介、まず松葉君弘さんですが、
はい、
松葉さんとの出会いを少しだけ喋らせていただきます。この未来まちづくり100人委員会というのが、松葉さん、これこの間運営事務局の公募の説明会ありましたね。
そうですね、9団体、来ていただきましたね。
はい。そこで、初めて松葉さんのお顔を見ました。なぜか知りませんけど、私もその場にちょっと興味があったんで、遊びに行っておりました。そしたらですね、面白かったんですよ。この9団体の人、まあ、公募の説明ですから運営事務局、固いもんだろうなと、京都市がやられるんやからと思って行ったんですけども、まあ、そこに田村健二さんを見たわけですね。
はい、そうですね。
で、松葉さんが、せっかくやくしみんなで自己紹介しようかって自己紹介リードしてるんですね。あれちょっとなんか違うなと思って、その後、まあ時間が来て帰る前にですね、松葉課長、課長って言わんのやな、松葉さんがそのどこが選ばれるにしろ、ここへこんだけの人が集まってくれた人がみんな今回のプロジェクトを助けてくれはったらいいのにねってポロッと漏らして、これから選考の前にそういうこと言うもん違いますって言ってそばにおった係長さんに確かめられ
て、そうでしたね。あれは言ってはいけないことやと思う、ほんま思うんですけど思わず言ってしまいました。
そういう空気を、あれなんか違うな、なんか一緒にやろうとしてあるなっていうのを感じて書いたんですね。
そうですね、ちょっと違った雰囲気がしました、
はいはい。そしてその後公募、運営事務局の公募が行われまして、見事1位を獲得したところの代表が田村健修さんです。
はい。
田村さんとの出会いっていうのは他にもあったんですけどね、またそれは後にしましょう。それじゃあ、京都市の新たな企て、
はい、
とんでもないことをやろうとしてはるというのを松葉さんにまずお願いします。
はいはい。まあ、なんでこんな、絹川さんおっしゃったようにとんでもない委員会をやるかということなんですけども、京都市は実は皆さんあんまりお知りではないかと思うんですけども、市民参加推進都市として、まあ、全国でもトップランナーを走ってます。平成15年に市民参加推進条例を全国に先駆けて、制定をして、例えば審議会の公開とか、その市議会委員の公募を 市民公募であるとか、あるいは計画策定にあたってのパブリックコメントの実施など、まあ、先進的にしかも着実にこれらを推進してきたということがあります。ただ課題もありまして、こうした仕組み自体はですね、全国に先駆けて整わせたんですけれども、市民が意見を言う、うん、それを行政が受ける、うん、こういう関係っていうのはずっと続いて、今でもそういう関係が続いているということが大きな課題になっています。でそこでですね、今年の2月に新しく門川新市政が生まれまして、先ほどおっしゃいました共に汗する共感というのをキャッチフレーズといいますか、キーワードにして市政運営をしていこうということになっています。でこの共感というのはですね、行政と市民が共に汗を流して企画や行動の段階から市民と行政が力を合わせて、先ほど言った、市民が意見を言ってそれを行政が受けるというんじゃなくって、足りないところを補い合うと、これまでの市民参加の仕組みから一歩踏み込んだ市民参加の新しい形、新しい市民と行政の新しい関係を作っていこうというのがこの共感制度でございます。
これ共感、共に汗する、共に感じるというのにサウンドをかけてるのかもしれませんけれど、こういう言葉って珍しいですね。
そうですね、これはもうまさに市長の造語やと思いますけども、共感って言ってしまうと、その市民の皆様にはちょっと通じにくいところがあるんで、私は必ず共に汗して、共に共感、共に感動するのが共感制度と、いつもこういうキャッチフレーズを言ってるんです
よ。リスナーの皆さんも覚えておいてくださいね。京都市の中には共に汗する共感制度担当っていう人がちゃんと言い張るんですで、本当に一歩踏み込まはったわけですよね。
そうですね。
従来の市民参加っていうと、ごめんなさいね、誤解を恐れずに言いますと、ワークショップだとかいろんなことやって、イベントだとかやって、そのすごく熱く、はい、京都市民と市役所が盛り上がってた時期ありました、はい、私も記憶しております。でもそのマイナスに使われたといいますか、うん、うまく機能しない時は、住民参加がなんかアリバイのようになってしまうという、うん、そういう危険性があった、うん、それを今度は一歩もう一回打ち破ってやろうというような意思を感じます、
うんうん、そうですね。だからやっぱりその市民参加っていう仕組みはできたけれども、それを市民の方々が実感していないっていう、これはまあ反省点、大いなる反省点、そこからやっぱり共感制度というのが生まれてきたんだと思ってます、うん、
さてそれから百人委員会が出てくるわけですが、
はい、そのだから今言いました共感制度のモデルっていうか象徴する委員会がこの未来まちづくり百人委員会です、はい。でまあ、若干説明になりますけれども、はい、特徴を、申し上げますと、まずこれまででしたら審議会の委員というのは京都市が、偉い学識経験者とか、団体の長でありますとか、そんな人にお願いをしてですね、
あるいは文化人とか、
まあ、一部まあ公募委員の市民公募の方も入っていただいてますけれども、はい、今回はですね、そういうことを京都市は一切しない、100人という市民全体が100人の力になっていただくという、我々が指定した市民じゃなくって、後ほど紹介のある運営事務局が主体的に選定した市民100人の方に本当に自由に語らっていただく、京都の未来について熱く思いを、この丈を述べていただくというのが、この今回の百人会の一つの特徴です、
はい。ね、こういう委員会といいますか、諮問委員会というか専門委員会といいますか、募集されますと、今まで従来型でしたら運営事務局は役所の方ですよね。
そうですね、今回それもいろいろこの百人会の企画の中で議論してたんですけども、あくまで行政が事務局やっちゃうと、やっぱり無難な方、あるいは硬い方に流されちゃうんで、ここは思い切って NPO 団体等に委託しようということで、この辺がもう2つ目の大きな特徴かなと思ってます、
はい。その 運営事務局を公募で、まあ、コンペですね、コンペを勝ち抜いた NPO が任される、その代表が神村賢秀さんなわけですけども、
はい、
ここらで神村さんも一言言っておきましょうか。
はい、このすごい行政のチャレンジに乗ることができて、すごい嬉しく思うんですけども僕自身がですね、2年ほど前に京都に戻ってきたんですね、うん、一度東京で働いてまして、でどうしても東京に外に出てみると京都の素晴らしさを感じて、それで京都を良くしていきたいなっていうふうなことで京都で活用しようと決めたんですけども、そのテーマが初めは教育で、人の可能性の目を開きたいと、それぞれ人っていうのは自分の個性とか夢があって、そういうのに夢中になってる姿が美しくて、そういう多様性のある人を育てていきたいっていうことを思ってまして、それって個人だけじゃなくて集団でも当てはまるなと、5人集まったら5人の個性があって、本当にその個性なり強みをぶつけ合うと強い集団が生まれると、それをもっと発展させると地域にも当てはまるなということを思ってまして、地域にはたくさんの世代や分野や超える人が活動していて、その人たちの背景を全て紡ぎ合わせることができればすごい魅力的な街になるなということを感じていて、で同時に先ほど松原さんが行政と市民には壁があったみたいなことをおっしゃってたんですけども、そういう壁がもったいないなということを感じてました。でそういうところに何かできないかなっていうことで、ずっといろんな幅広いテーマで研究を重ねていた中で、1000人でも壁を越えて話し合うことができる手法があるということを知りまして、それはオープンスペーステクノロジーという手法なんですけども、1000人でも話せるっていうその数字の意味が分からなくて、
うん、
意味不明でだったんです。どうしても僕の頭に残ってしまって、でやってみたいっていうことで身近な仲間とか集めて20人とか30人でやってみると、 すごい盛り上がるディスカッションができたんですね、うん、でそれをもし地域というものに当てはめてやったら、その壁を越えるっていうのが実践できるんじゃないかなっていうことで、そういうディスカッションイベント、自分たち京都絆サミットっていうブランドでやってたんですけども、
3月24日でしたね。
そうですね、3月にやりましたね、
図らずもその絆サミットに、京都の大型の町屋で地温社っていうところがありますけれども、そこに70名、
そうです、70、
本当は100名集めたかったとおっしゃってましたけども、京都のことをその人任せにしないで、ほっといても自分で何とかしてやろうっていう連中が老若男女、
はい、
集まって、1日10時間のマラソン会議、
そうですね、
をやった。でそこへ誘われて、僕もちょんと5時間くらいですけど座ってたんですよね、
はいはい、
でその運営主体が神村賢秀率いるホームズビーだった。
はい、そうですね。
で神村さんのホームズビジョンのホームズビーの平均年齢って20代30代？
そうですね、20代ですね。学生も一緒に切磋琢磨しているので、うん、かなり年齢平均は若いと思います。
皆さんここを注目していただきたいんですけども、20代のを中心とする活動メンバーが正面からさっきのような発言をされるということ自身が、私は信じがたいというかすごいというかもっとその若い方ってシニカルで斜に構えてっていう、うん、これは単なるおじさんの思い込みですけどこんな熱いことをさらっと言ってのける連中がまだおったんやというのに、うん、私はすごいショックを受けました、うん、はい、どうぞ、すいません、
はい、
しました
。でそういう活動をしてたんですが、アンケートとかにもこれ継続していってほしいと、でお祭り騒ぎで終わらせたらダメだよっていうような温かいのか厳しいのか分からないアドバイスをいただいていて、で継続的に今やっていきたいなというふうに思っていたんですけれども、で実際にやっていくんですけども、その時にこの100人会の公募を知りまして、それこそ行政と市民は壁を越えてやっていきたいっていうところで、これはこの流れに乗ると面白いんじゃないかなっていうことを思いまして、うん、でやっぱり 僕自身はまだ若いっていうことをさっき言っていただいたんですけども、若い分小さく収まってしまう可能性があるんですけど、こういう機会でしっかりと行政の皆さんと組んで運営することができれば、本当に地域を一人よがりではなくて、良くしていくっていうところに加わることができるんじゃないかなっていうことで、ぜひ応募しようと仲間と話し合って応募するに至りました。
はい、で応募したところに松葉さんがおられたと言われるね。
そうです、先ほど絹川さんおっしゃいましたけども、例の説明会の時に9団体15名いらっしゃってですね、はい、まあ、僕はちょっと先走った発言をしたんですけども、実はあれは僕感動したんですよ、うん、ものすごく感動したんです。で僕この4月に新設ポストで共感制度担当ということで、市民が主人公の委員会を作りなさいと、まあ、これだけですわ、はい、で担当しなさいと、はい、でそれから、まあ、係長も含めていろんな議論をして、どうしたらもんか、何も見るもんがないんですよね、新設ポストですから、はい、不安で不安でしょうがなくって、でその中で説明会をやらせていただいたら、9団体15名の人がですね、本当にすごいその熱意っていうか、もう京都の町衆の力っていうのをあの場でもうまさに見せていただいて、で感動してついあんな言葉を言っちゃったんですけども、本当に僕らが思ってる以上に市民の方ってまだまだエネルギーたくさんもお持ちなんだな、で今回そのエネルギーをぜひとも京都市のためにですね、お力をいただきたいと思ってますんで、それを裏方で支えていただくのが今日のカムラさんとホームズビーと、それとアートテック町並み協議会さん、この2団体に大いに期待してますんで、
はい、今出ましたアートテック町並み協議会というのは、運営事務局選定コンペで2位になったところ、カムラさんとこが若いホームズビーという若い NPO、アートテックというのは構成年齢が高い NPO で、その若い力とおじさんパワーと補完し合ってなんとかやれよという形で、今進もうとしております。で松葉さんが感動したんだとおっしゃいましたけど、私外からというかそばから見ててね、市役所の方って本当大変だなと思うんですよ。そのいろいろな、その汗かかずにと言いますか、文句だけ言う人って結構いるじゃないですか。
そうですね。
で、あたら優秀な行政マンが、そういうマイナスの後ろ向きの対応にすり減らし、神経とかパワーすり減らして、こんだけ有能な人が潰れていくっていうような例が、なんとなく見えるような気がしてたんですよ。でも今回の場合は、すごいポジティブに、はい、前向きに、それこそ前例のないことをやれと言われて、やるんやという形で、やっておりますので、やっぱりその行政職にある方、市民の側にいる人、 NPO のサイドにいる人、なんかこういう時に力って出てくるんちゃうかなって密かに期待をしています。
やっぱり行政マンっていうのは少し対市民に対して構えるとこがあるんですけど、おっしゃった通り、ただまあ今回の百人会はもうそういうことを取っ払うのがまず一番だと思うし、
そうですね、ね、
この間運営事務局に選ばれあった神村さんとかアートテックさんとお話をしている中です、もうなんかもう一つのチームがものすごくチームワークのいいチームが出来上がったんちゃうかなと思ってるんですけど ね
若い方々ですから、情報共有なんてメーリングリストでパッと作ってくださいますもうその自分のパソコンに情報が山盛り飛び交っても目白黒してます
僕もちょっとついていけないところがあるんですけど
エクセルで作られた資料なんかでも、その、はい、今までで僕が見たことないようなものすごい広いだたっぴろい表なんですよね、
はい、
そんな中で作業をもう目白黒してますけど、でもこれがやっぱり若い人のパワーなんだなと思います。
こういう若いエネルギーでちょっとどんどん続いていこうかなと思ってます、はい、
おじさんにも優しくしてね
さて、百人委員会、これからの予定というようなことで少しコメントいただけますでしょうか。
はい、9月の末にですね、初めての総会という形で、100人委員会100人が集まって、会議をスタートさせていきます。で、委員の方は1年間の任期で、会議を進めていくんですけれども、はい、その中で、町に眠る問題を探っていったりとか、その中でどういう、政策が行動に移していけばよくなるのかっていうのを、議論を進めていくことになります。その前段階で、今現在、公募として委員を、募集しています。それが、募集期間が、9月19日までなんですけども、エントリーシートを書いていただいて、参加していただくという形になっています。
で、我々運営事務局の打ち合わせの中でね、そのエントリーシートの中で、例えば、私は京都市にこういうことで貢献できますみたいなキーワードを求めたらどうですかみたいなアイデアを出したんですよね、
はい、出てきましたね。
ですから、その、どうですかね、これも変な言葉ですけども、お任せ民主主義じゃない、うん、そのわしら税金払ってるし、行政がやったらええねんというタイプとちょっと違う人、
そう、ね、
来てほしい。
そうですね。
で、その口も出すけど知恵も出す、汗もかく、一緒にやろうやみたいな人がほっといても動くという人と仕事させてえなという思いがなんかプンプンしてきますね、
う
ん、
はい、もう他人事議論じゃなくて自分事でこれは直さないといけないとか、これ変えていきたいっていう人が集まって、でそれは行政、民間、市民、問わず、これは連携すべきところ、これはお任せするところっていうものを一緒に考えて、
そうですね、
どっか引き受けていかないと、やっぱり他人事では常に反論と要請で終わってしまうっていうのは、それのちょっとせっかく の面白い人が集まってももったいないなと思いますので、そう進めていきたいと思います。
ちょっとおせっかいな人来てくださいと。で、行政職の方がその潜在能力といいますか、パワーをフルに発揮するのは、そういう思いのある人を 法制面だとか、どういう仕組みを用いて形にすればいいのか、うん、こういうののプロが集まってますから、
ね、
市役所はそういう人たちと一緒になった火花が散った時に、さて何が起こるんやということが期待されます。そしてこの百人会は今後どういうふうに、1年に 何回、何セッションぐらいやるんですかね。
ほぼ月に1回のペースで進めていこうと思っています。
はい、
はい、
そして、その委員会のプロセスはいろんな方法で、
はい、先ほど申しましたオープンスペーステクノロジーという100人規模の人が本当に主体的に関わっていく、多様性のあるメンバーであればあるほど深い議論ができて、その後アイデアだけじゃなくて、思わずここまで話したらもう行動に移さないと、いても立ってもいられないという結論に向かうような手法なんですけども、そういったオープンスペーステクノロジーをはじめ、さまざまなワークショップであったりとか、他の地域の事例を研究しながら新しい委員会を作っていきますので、楽しみにしていてください。
はい、松葉さん、この100人委員会っていうのは提言することがまず求められているわけですけれども、はいはいはい、実は門川市長の思いだとか京都市さんの思いの中に、提言で終わってほしくないという部分があるんですね。
そうですね、先ほど言いましたように、これからの行政と市民との関係というのはやっぱり足し合う関係にならないか、うん、足りないところを市民と行政が足し合って補っていきましょうと、うん、これがこれからの京都市政の主軸になっていくと思います、はい、そういう意味ではその百人会がただ提言するだけじゃなくって、実行していく。で、京都市しかできないことは、もちろん京都市頑張ってやりますけれども、市民の方も力をお貸しいただいてですね、共に汗をかいて未来の輝かしい京都市を作っていこうと。まあ、綺麗なことを言えばそういうことなんですけども。
まあ言えば、NPO とか、法人格を持つ持たん、関わらず、すでに、ほといても、ミッションドライブというか自分の思いで動いてられる方がおられるわけですね、
はい、
でその人たちと本当に共同しようよとか共感しようよとか共に汗かこうよというプロジェクトですから、
はい、
その賢いなと思いますねそうなんです。で、ちょっと松葉さんに ここはちょっと答えにくいことかもしれませんけども、はい、この進化する委員会、行動する委員会に1年後、うん、半年後徐々に変わっていくことを求められているとしたら、はいはい、その辺のサポートする部分っていうのは何かメニュー用意というかイメージされてます？
そうですね、まあ、議論の中身によりますけれども、委員会でこの専門的なことがわからへんとか、はい、京都市の中身どうなってんやと、京都市の規制の中がどうなってんやということであれば、その担当部署の方から百人会に来てもらってですね、現状を説明したり、はい、資料を提供したりというのサポートは 100% 頑張ってやらせていただきます。
はいはい、市民だけでやってったら非常に苦労するところを、すっとこういう仕組みがあるから使ったらっていう形で透けていただけると、
はい、
可能性があります。さて、時間が経つのは早いです。あと3分ということになりました。さあ、河村さん、あと最後まとめに入りたいんですけど、はい、もう一遍そのこの100人委員会の運営事務局として、
はい、
これを述べなきゃ終われないっていうところはないですかね。
やっぱりこの京都という地域は他の地域に比べて本当に自然とか産業とか含めて多様、文化も含めて多様な、いろんな可能性を持った人が活動していると思うので、本当に力を合わせればどこの地域にも負けない良い地域になるかなと思っているので、そういうところを壁を越えて作っていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。
それが河村さんたちの NPO の名前でもある、場とつながり、
はい、
ラボ、
そうですね、
人と人とをつなぐことによって潜在するパワーを表に引っ張り出そうという若き NPO の代表の河村賢秀さん、そしてそれをサポートしようという共感制度担当の松葉君広さん、
はい、
でやります。残り少ない時間でもう一回僕何言いたいところ、OST、 オープンスペーステクノロジー、皆さん聞き慣れない言葉だと思います。だけど国際会議で自国の利益を代表して気に入らんかったらすぐテーブル蹴っ飛ばして帰ってしまうような、うん、はい、海線山線の連中の意見集約をするのに発達した技法であるというふうに説明を聞きました。
はい、
そういうその面白いと言いますか、普通に議論してたらね、自分の画で飲水みんなしなきゃいけないからあっち向いたりこっち向いたりして収束しませんけど、それをなんとか収束させるっていうの、一度経験すると目から鱗、非常な満足感も感じられる手法かなと思われます。チャンスがあればぜひこの動き注目しててください。
ぜひ、
残り少なくなってまいりました。さて、今日のお話いかがでしたでしょうか。この番組ではですね、これからも元気なまちづくりの紹介や地元京都のまちづくり最前線の情報をお送りしていきます。松葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
河村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
重たい仕事ですけども頑張りましょうね。
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、この番組は心を立てる厚生建設の協力でお送りしました。そしてもちろん、未来100人委員会を応援しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではありがとうございました。
ありがとうございました。
終わります。